はい、どうもおはようございます。おはようございます。絶賛花粉症でございます。2025年4月10日木曜日、時刻は朝の8時48分を回ったところです。おはようございます。京都は一条通り神谷川角イルピアと神谷川より、パーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。雨が降ってまいりましたが、今は上がっている。今日の天気の予報は雨ということになっていますので、この後一日通して傘を手放すことができないような天気になるのかなということでございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、冒頭にも申し上げた通り、花粉症を最後の戦いということで、もうひどい花粉症ですね。この間のあの日曜日、月曜日が最もひどくて、で、まあなんか大変でしたね。なんかこの間の日曜日は、市外は行ってないな。あ、そうか。イルピアと円町営業だったですね。なので、その朝ごはんを、ケフさん、お宿ですね、ホテルの1階で、まあ、朝食を食べ、で、その後、天空神社に行こうかって歩き出したら雨が降ってきたんで自宅に帰り、まあなんか、だらだらとしながらお昼ご飯を食べた後、こう、イルピアと円町の準備に入ると。で、翌日月曜日は、かのこさんも、春休み最後だったので、まあ一緒に過ごすわけですが、朝はもうカロコさんもちろん起きれないので、朝一ね、税理士さんとミーティングがありました。去年の、去年度、ね、2024年度の成績、報告を聞く会だったんですね。これが、まあ、2024年の売上が芳しくなかったっていうことを前提に1月に別府へこもって文章を書いて本を、書かせてもらったわけですが、その2024年は本の刊末にもあるように、まあ、ちゃぶ台返しになるんですが、2月が一番売り上げ良かったんですよね。で、まあ、キャンペーンを張ったっていうことと、その、自分たちのモチベーションも上がっていろいろ頑張ったっていうことが一番大きいと思います。で、休みもなく、あと大きな支出も2月はなかったので、そういった点も含めて、2月の業績が良かったです。で、これは税理士さんも、2月が売上いいというのは非常に珍しいということで評価をもらって、ではなんか1年通して考えたときに、この1月2月の売上で結局逆転、できるようなきっかけになった。ですってことで、去年はギリギリ黒字という決算、になりました。皆さんのご利用とご愛顧に感謝でございます。本当にありがとうございます。さらにスタッフの皆さんもね、頑張って努めてくれた結果だと、重々承知しておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。今話にあったように2024年度の話をまとめた形のミーティングでしたが、その2024年度について本を書いてます。本当に向き合う人はいつだってちゃんと苦しいことが悔しいということで、これは歌人の伊藤幸田さんがイルピアと神谷川に来てくださった時に、まあなんか、こう私の印象を持って話を、歌を読んでくださったんですね。読んでくださった歌が、今お話しした内容でした。とてもいい短歌で、仕上がってまして、なんか本当にこの歌を読んでもらったときに、報われる思いがあったんですよ。で、報われる思いがあったのと、なんて、こう素晴らしい歌だろうというふうに思った次第です。いつかなんかこう自分が本を書くような機会があってまとめられたら、この歌をタイトルにしたいというふうにもうその時に思ってたんですよ。なのでそれが現実になってよかったかなというふうに思ったりしています。 ね、300冊も出版して、最初ね、500作るって思ったんですけど、500なんか作って、売れるわけないよね、本当に。もうなんか300作ったって、なんか最初のなんかこう、なんか買いますっていうふうに手を挙げてくださって、売れている売れ筋は、そのワーッと出てるんですけど、それはもちろん300あっという間になくなるわけもなく、その本屋さんに置いてあるわけでもないですし、その、まあ、本屋さんに置いていたとしてもね、私の存在を知らない、わけですから、手に取ってみて、読んでみて、サンフラワー挑戦にて、みたいなところから始まってる内容については、まあ、なんかこう、読者は私のことを知っている方は、やっぱり好意的に読んでくださると思うんですけど、知らない人が手に取って本当に面白いのかなっていう声はずっと立ってるんですけど、まあ、それはそれで置いといて、今回の本は、その、なんで書いたのかっていう話を、まあ、尋ねられる機会があるので、まあ、簡単に、こう、いい機会なので、本書いた理由なんかをここでお話しできたらなと思うんですけど、もともとこう、まとめたかったんですよ。で、何をまとめたかったかっていうと、その、大学で社会学を勉強させていただいた、もらった経験があって、その、社会学を、まあ、なんか、用いてというか、社会学的な眼差しを用いて、レストランっていうものを説明したいっていうのが、実を言うと、お店を作った時からあったんですね。で、その、大学に行ってやってたのは、ウルトラマンの作品分析だったんですけど、その、自分でお店を出してからというものは、社会学の実践なんだ、これは、みたいな、かっこいいことを言ってたわけですよ。で、その、大学院に進学するのではなくて、その、自分自身が、こう、まあ、まさに、その、社会学をどうやったら、こう、実践して、これが社会学の実践なんだっていうふうに言えるだろうみたいなことを考えながらずっとお店をやっていて、で、そこにはね、なんかね、経営をうまくするとか、なんかこう、経済を回すとか、そういう概念全くなくって、その、あったのは社会学だけだったんですよ。で、料理の技術は自分が身につけている範囲で、整えるっていうようなシンプルなパッケージからでした。ただ、独立してみて料理を作って改めて思ったのは、独立してからの方が料理はものすごく勉強できるし、新しい発見もあるし、お店を作ってからの方がとても面白いんですよ。で、この部分に関しては、お店を作ってからの料理の人生というか、経験値ということが自分を支えているなという実感と、レストランを取り巻くいろいろな状況、環境は少しずつ変化してきていて、間にコロナ禍もあって、で、その、コロナ禍開けてみると、お酒を飲む文化っていうものが変容して、まあ、飲食店に対する眼差しも変わって、同時にコロナ禍中にソーシャルディスタンスとリモートということで、インターネットを活用した活動や日常生活っていうのが定着しました。で、その前からインターネットあったじゃないかっていうのはもちろんそうなんですけど、Amazon の利用だとか、その、わざわざスーパーに買いに行かなくても通販で、その、購入できるっていうことが、まあ感染したんですよね。実を言うと。コロナ禍で、その、通販が完成する形になりました。で、このことが、実を言うと、マーケットに与えているインパクトを大きくって、実際にその現場に行って物を消費するっていう、まあ、経験型のものから、自分たちの想像で物を買うっていう形に変わったと思ってます。で、本の中ではそこまでは語ってないんですけど、その、まあ、コロナ禍についてはそうやって変わったっていて、本の中で言ってるのはレストランを軸にして話をしているんですけど、レストランも変容してきていて、で、2024年の売り上げがパッとしない理由っていうものが、物価上昇率によって賃金が、まあなんか、その、どういう変遷を持っているのかっていう形で、物価上昇率に賃金が対応できてないから、購買力が落ちてるだろうっていう推察をまずしています。で、仮説ですよね。で、まあ、なんかその仮説を、 その購買力が本当に落ちたのかということを計算するために GDP と CPI ということで、国民総生産と消費者物価指数というものを使ってインフレ率を出して、でそこからの労働賃金の、まあ、上げ幅みたいなことを計算してということが本の中ではされています。結果、その購買力が落ちているということだけ導いているんですけど、それを説明する過程で国の、まあなんかこう日本国が持っている社会の制度だとか仕組みについて、さらっと、まあさらっとでもないか、まあなんかちょっと説明させてもらって、で、社会の仕組みがわかると、そのいろいろなこう考え方とか感じ方が変わるよねっていうことを本の中でずっと言っています。一番大きなテーマとして、私がのレストランを持って社会学、の実践として掲げてきたことは、社会の仕組みを知ることで、怒り方、怒りを持つ持ち方、怒り方が変化するっていうことなんですね。社会の仕組みさえ分かれば、その持っている感情の行きどころだとか、その行き場だとか、そういったことは変わるだろうっていう、そういうことをずっと考えてきています。それをこう、言葉にしてまとめるにはどうしたらいいのかなということで、ずっと考えてきたのが、今回の本の内容になっています。まあなんか皆さんにとってね、社会って何だろうって思った時に、いろいろ切り取り方ができて、その、解釈もできて、様々できると思うんですよ。その中で、こう、例えばスキャンダルだったりとか、政治不信だったりとかっていうことは、新聞やニュースで賑やかに報じられるんだけれども、実際にそれを見るときの眼差しであるこちら側が、社会の仕組みをどう捉えていくのかによって、その起きているスキャンダルだとかニュースに対するその姿勢も違うだろうと思ってるわけですよ。だからその情報量っていうことよりは知識量の方が大切で、やはりなんかこう、情報として知っているっていうことをじゃなくて、知識として、まあ、社会を知っているっていうことでなければ、その、実践できないような気がしてるんですね。これはレストランについても同じで、やはりなんかこう、レストランが街にないといけないのは、なぜなのかっていう、そういう話を、やっぱり伝えたいですよ。だからなんかこう、そういうことをで本をまとめさせてもらいました。おかげさまでね、遠方にいる友人、知人、後輩からも連絡があって本を送らせていただいてます。ありがとうございます。もちろん恩師である小畑先生や、まあ、同志である川上くん、長浜の川上くんなんかには送ってますし、おはるとかにもね、送ってます。作中に出てくる人たちにも皆さんお送りしています。で、まあね、1月別府へ行って、お風呂に入って、文章を書いて、で、またこうリフレッシュして、こうして仕事を続けられて、で、またこうしてまとまって本までできて、4月じゃないですか。もうそろそろ休みたいですよね。いやー、ちょっと働き詰めに働いてきたこの3ヶ月だなというふうに見ています。1月の連休明けてからというものを、イルピアとエンマシの大会を含めて、イベントを挟んで、いくつかイベントしてるんですよね。だからまあなんか、まあ、ずっとメニュー買いも滞りなく、きちんとさせてもらっていることもあって、キャンペーンもあって、まあね、で、新しいアルバイトの、スタッフも、まあ、来てくれて、新しい、新一回生ですね。新一回生。二人のうち一人は、確定ですが、もう一人のね、伊藤くんが、伊藤くん働いてくれていいなと思ったりしてますけど、まあ、今のところ一人、みゆりさん、昨日の夜、初めて、ゆうかさんに仕事を教えてもらいながら、やってました。すごく、まっすぐで素敵なスタッフだなというふうに思ってますので、どうか定着してもらえるといいなというふうに思ったりしています。 で、ゆうかさんとレイネさんは今絶賛就職活動中ということで、イルピアと神谷川、いろいろ動いております。N ちゃんもね、大学院、京大の大学院、土木の方に進むことができて、7月には、まあ、7月、8月か、今中国に留学へ行きますので、行きたいということになります。大麻がね、3月に引退してから、そういうものを、どういう展開になるのかなというふうに見てましたけど、まあ、イルピアット自体は、こうして営業をやはり続けるわけですよ。だから、スタッフが変わっても、社会がいろいろ変わっても、作り手である私が、こうして、料理をやっているっていうことは変わらないですね。で、どうやって出していくのかっていう、こちら側の気持ちは変化は常にあるけれども、社会が変わっても僕らが変わらなければ、なんだろうな、料理の出すっていうことが変わるわけじゃなくて、料理の出し方は変わっていいと思ってるんですよ。だから、レストラン自体はすごく大切な存在で、料理もとても大切な存在で、それに対する評価みたいなことについては、またちょっと別件で文章をまとめられたらいいかな、なんていうふうに思ってます。先日イルピアットエマージ営業部に誕生会商店街のロカレさん、ロカレというイタリア料理屋さんに、みゆきさんたちと一緒に行ったんですけど、素晴らしい店ですね。ケントさん、シェフのケントさんが、若くして、まあ、若くしてって言っても、30代ですけど、素晴らしい内容の料理を提供してます。私も51ですから、次の世代ぐらいの話ですよね。でも料理に対する姿勢も、お店の展開の仕方も、素晴らしいなというふうに思って見てました。大使道にある、イルソーロさんも、イタリア料理として僕大好きで、あと丸田町の、あれ、川端。あってますね。丸田町川端。ちょっと東へ行くと、フリーゴさん。この3店舗ね。フリーゴさん、イルスオーロさん、ロカレさん。この3つはもう、ズブズブのイタリア料理。ズブズブ。もう本当に、もうなんか、ザ・イタリア。ね。京都にあるまさにイタリアだなと思って尊敬しています。いろいろなレストランがあって、欲しいと思ってるんですよ。で、皆さんにとっても、使い方が、いろいろ選択があって、味も違って、店主も違って、そのバラエティーさを楽しんでもらえる社会であってほしいな、というふうに思います。その、バラエティーを内包している社会って何っていうことを考えるときに、やはり仕組みを知っていてほしいな、というふうに思う次第です。はい。もしね、よろしければ、ご興味ある方、権力と、金についてとか、料理との相性がいいとか、そういったことも書いてますね。イルピアットの売り上げは私の給与、あとは、それにまつわる制度、いろいろなこと書いてますね。よろしければ、手に取っていただいて、660円、ね。600円に税金ということで、660円で、お返ししておりますので、イルピアット神谷川で、お気軽にアクセスください。本屋さんで売ってもいいよというところがあったら、ぜひ、お力添えいただけたらなと。もしなんかね、本屋さんと仲良しの人で、イルピアットさんが本出したらしいよっていうことをちょっとね、耳打ちしてもらって、イルピアットの本置かないですかとかって、言っていただいたら、興味持ってるらしいから行った方がいいですよとか、そういう情報もお待ちしています。はい。私一人で手売りで売ってますので、限界があると思います。どうぞよろしくお願いします。はい。鼻声で大変お聞き苦しく申し訳ございません。花粉症も早く終わってほしいなというふうに思っております。パーソナリティトニックから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聴いてください。春です。ね、久しぶりにこの曲を聴いてみたいと思います。ぜひ検索してください。スピッツで、7への気持ち。はい。街道沿いのロイホでね。いい歌です。皆さんにとって今日が一日明るくハッピーで、そして快適でありますように祈っております。
本絶賛発売中です。トニーでございました。またお耳で会いましょう。さよなら。